どうぞもう一度ヨハネの福音書の第12章をお開きいただきたいと思います。この聖書箇所ではイエス・キリストが公にエルサレムへ入られる箇所であります。今まで、イエス・キリストのご生涯の中を見ていくときに、どちらかというとこのあまり表に出られずにイエス・キリストはその宣教活動をしてこられたわけです。それはなぜかというと、このエルサレムに入られるためである。そして、神様から示された御言葉を残すことなく人々に伝えるために、その宣教活動の期間が短くならないために、ずっとあまり表舞台に出られずにイエス様は活動されてこられたわけです。しかしこの時には自分の時が来たということを知られて、イエス・キリストは公にエルサレムへ入っていかれるわけです。そしてここからイエス・キリストの最後の1週間が始まる、その時であるわけです。私たちはこのエルサレムに入られるのをエルサレム入場と呼びます。最初聞いた時には入場ってどこかの会場に入るのかなと思ったんですけれども、お城に入るという入場なんですね。お城に入られるということで、入場、それはイスラエルの王としてエルサレムの お城に入られるんだ、そういう意味を持ってエルサレム入場と呼ばれております。そして、本当にこれはイエス・キリストの本来の姿、本来の立場としてエルサレムへ入っていかれるわけです。新約聖書の中を見ていくときに、イエス・キリストは悲しみのメシアとして来られたんですけれども、その働きの中で何度か私たちにその本来のお姿を見せられます。最初はクリスマスの時に、家畜小屋で生まれたんですけれども、東方の博士たちがやってくることによってその立場を示されます。東方の博士たちはこう言ったんですね。礼拝されるべきお方はどこにいますかと。王としてお生まれになった方はどこにおられますかと。東方の博士たちはイエス・キリストがイスラエルの王としてお生まれになったということを理解していたわけです。またイエス・キリストがバプテスマを受けられた時には、天が開けて天から聖霊が鳩のように下ってきて、神様の声があったわけです。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、神様からの承認の言葉が天からあったわけです。また、高い山にペテロとヤコブとヨハネという3人の弟子を連れて登った時には、その見姿が変わって本当にイエス様の本来の姿をお示しになりました。何と書いてあるかというと、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなったと書いてあります。このようにこの栄光の主としての姿をイエス・キリストは時々示されるわけです。今朝の聖書箇所ではイエス様の本来の姿、イスラエルの王としての姿を見せてくださるわけです。エルサレム入場、それが日曜日であったと分かるわけですね。杉越の祭りを控えて、エルサレムの町はもう巡礼者、このエルサレム神殿に集まってくる人たちでもうエルサレムの町はごった返していた、そういう状況の中でイエス・キリストが来られる、エルサレムに来られるんだというニュースが伝わったわけです。その少し前にはそのベタニアというエルサレムのすぐ近くの町でイエス・キリストはラザロという人をよみがえらせました。そしてこの奇跡によってイエス・キリストのこのニュースはですね、エルサレムの町にももちろん伝わっていったわけです。そして多くの人たちは、あのイエス・キリストがエルサレムに来られるんだ、まさに救世主メシアとして来られたイエス・キリストが私たちの町に来られる、エルサレムに来られる、もちろんそれはイスラエルを支配される王として来られるんだということで、もう人々の、ね、口伝えでずっとこの噂が広まって、エルサレム中の人たちがイエス・キリストを迎えに歓迎しに出てくるわけです。人々はホサナと叫びつつイエス・キリストを迎えたわけです。12章の12節と13節、そこをまずお読みしたいと思います。 12章の12節と13節。その翌日、祭りに来ていた大勢の人の群れはイエスがエルサレムに来ようとしておられると聞いて、シュロの木の枝を取って出迎えのために出て行った。そして大声で叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王に。このように、多くの人々がこのイエス・キリストを迎えに、出てくるわけです。このところはカッコ書きでしてありますけれども、ホサナというところからですね、カッコ書きがしてありますけれども、これはですね、詩編の118編の言葉の予言としてここに記されているわけです。ぜひ一箇所旧約聖書を開きたいと思いますので、詩編の118編というところを開いてください。聖書のほんとちょうど真ん中あたりになります。詩編の118の25節26節をお読みしたいと思います。詩編の118編の25節と26節。ああ主よ、どうぞ救ってください。ああ主よ、どうぞ栄えさせてください。主の御名によって来る人に祝福があるように、私たちは主の家からあなた方を祝福した。そして特にこの25節の中で、私を、ああ主よ、どうぞ救ってくださいという言葉、この主よ、どうぞ救ってくださいという言葉がですね、ヘブル語の言葉ではホシアナという、そういうヘブル語が用いられているわけです。そしてちょうどイスラエルが捕囚時代に入るとアラム語が人々を使うようになったわけですね。捕囚されていた国々において、そしてそのどうしてもこのアラム語に翻訳しなければならないということで、アラム語となるときにはですね、ホシャナと、ホシャナという言葉に変わっていくわけです。そしてそれが今度ギリシャ語に翻訳されたときに、ギリシャ語ではそれがホサナというふうに呼ばれるようになったわけです。主よ、私を救ってくださいっていうのがこのホサナという言葉の本来の意味なんです。けれどもだんだんと時代的にこのホサナっていう言葉が慣用句として用いられるようになって、主を褒めたたえるような言葉、そしてそれから何かこの栄誉栄冠を褒めたたえる、そういう言葉となって、まあ、日本で言うならばちょうど万歳という言葉と同じような意味合いの言葉として用いられるようになっていったわけです。ですからここでイエス・キリストをエルサレムに迎える人たちはもうまさに万歳というそういう歓声の言葉ですね、その意味を込めてホサナという言葉を使ったということが分かってくるわけです。そして人々は手にシュロの枝を持っていたということが書いてあります。このシュロの枝っていうのも、まあ、日本で今言われるシュロの木ではなくて、もともとはですね、ナツメヤシの木であったろうと言われているわけです。はい、ナツメヤシの木ですね、こんな感じの木で、そして実がなる木ですね、デーツという小さいこの実がなって、それを果物のようにして、スイーツとして食べることができる、こういう木ですね。おそらくこれであったろうというふうに言われております。人々はこの生えている木をですね、切ってきて、それを道に敷いて、またある人は自分の上着をですね、脱いで、そしてそれをですね、地面に敷いて、イエス・キリストの通られるところを、道を作ったわけです。まさに人々の喜びの時であったということが言えます。マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ、この4人の福音書の著者は口を揃えて、このエルサレムの入場はまさに旧約聖書に書いてあった予言の成就であるというふうに書いてあります。先ほど読んだ詩編118編の言葉もそうですけれども、もう一箇所はゼカリア書の9章9節になります。ゼカリア書の9章9節、シオンの娘よ大いに喜べ、エルサレムの娘よ喜び叫べ、見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で救いを賜り、柔和でロバに乗られる、それもメロバの子の転ばに。このような予言がなされておりました。 ただこの10節の予言というのはまだなされていないんですけれども、ロバの子に乗ってイエス・キリストがエルサレムに入られる。ロバを見たことのある人は分かるかと思うんですけれども、ロバというのは本来はその荷物を運ぶために飼われていた家畜なんですね。人が乗る用のためのものじゃないわけです。そしてそのロバの子となると、もうさらに、この頼りないようなものなんですよね。人がもう大人がもちろん乗ることができない、まあ、子供だったらですね乗ることができるんですけれども、大人が普通こう乗って、この歩くようなものではないわけです。ですからロバの子に乗って来られる王様というのは、何かもうまさに滑稽に見える姿だと思うわけですね。それは普通の王様とは異なるお方としてイエス・キリストがこの示されるわけですね。まさに、このイエス・キリストがイエス・キリストであるというための印なんだということを言ってるわけです。それは、やっぱりクリスマスのことを思い出すと分かるかと思うんですけども、イエス様があのクリスマスに誕生された時に、羊飼いたちのところに御使いが現れました。そして御使いが羊飼いたちに言った言葉は何だったかというと、こう言ったんですね。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。そしてあなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子赤ちゃんを見つけます。これがあなた方のための印ですって言うんです。貝羽桶っていうのは つまり家畜小屋に置いてあるあの餌入れのことです。その餌入れの中に赤ちゃんが寝てますよ。これが救い主の印なんですと言ってるんです。まさにそれも滑稽な印だと思いますね。家畜小屋の貝羽桶に寝ている赤ちゃんっていうのはめったにいるものではありません。だからこの赤ちゃんだとあの羊飼いたちは気がついたわけですね。そしてこの場所でも、このエルサレムの入場でも同じなんですね。今にも倒れそうな感じのロバの子に乗ってひょこひょこひょことね歩いて行進をするイスラエルの王様、めったにいるものではありません。ですから旧約聖書の予言はまさにこのイエス・キリストがエルサレムに来られるんだということを予言していたわけです。そしてもう一つの象徴は、このロバの子に乗って来られる王様ということの象徴は何かというと、まさにそれは平和の王としての象徴であると言えるわけです。普通の王様だったら兵隊を引き連れて、軍隊を引き連れて、ね、立派な馬に乗ってやってくるわけですよね。けれどもイエス・キリストは全く兵隊を持っておりませんでした。何一つ武器を持ってはいませんでした。周りにいる人たちは漁師とか、女性たち、子供たち、あるいは、貧しい人、罪人と言われる人たち、そういった人たちが周りにいっぱいいました。普通の民衆がイエス様の周りにはいたわけです。まさにイエス・キリストは平和の王としての象徴なんです。平和の王なんです。エルサレムという国、エルサレムという町ですね。それはこのエルサレムという言葉の意味を考えると、何かというとそれは平和の町という意味があるそうです。あるいはあのちょっといろいろな、見解があって、平和の基礎、礎というふうな意味かもしれないということも言われています。でもおそらく平和の町という意味がこのエルサレムという町の本来の意味であろうと言われているわけですね。サレムというのはまさにヘブル語のシャロームですね、平和と意味する言葉です。ですからそのエルサレムという町の名前の意味の通りに、イエス・キリストは平和の王としてこのエルサレムに入っていかれるわけです。もしもイエス・キリストがエルサレムに入っていったとします。そして町の人たちがみんなこのイエス・キリストを受け入れたとしたら、どうなっていたかと思うんです。考えてみるとですね、もしイエス・キリストを ユダヤの人たちがみんな受け入れたとしたならば、このゼカリアの9章10節の予言が成就したと言えると思います。何と書いてあるかというと、私は戦車をエフライムから、エフライムというのは北イスラエル王国の首都なんですけども、まあ、イスラエルを指す言葉なんですね。軍馬をエルサレムから絶やす、戦いの弓も絶たれる。この方は諸国の民に平和を告げ、その支配は海から海へ、大川から地の果てに至る。イエス・キリストがもう全世界を平和に治めるんだという、そういう予言がなされているわけです。けれどもこの予言はまだなされておりません。なぜかというと、イエス・キリストにはイスラエルの王としてエルサレムに入場されると同時に、もう一つのもっと大きな目的があったわけです。エルサレムに行かれたもっと大きな目的があったわけです。その目的は何かというと、全人類の罪の身代わりとなって十字架にかけられるという、その目的のためにイエス・キリストはエルサレムに登っていかれたわけです。十字架にかかられなければイエス・キリストの目的は達成できなかったわけです。そのためには人に捨てられて、人に裏切られて、貼り付けにされなければならなかったわけですね。ですからイエス・キリストは捕らえられた時にも何も抵抗されませんでした。裁判にかけられて、もう不利な証言をたくさん言われた時にも一言も言い返されませんでした。弁明をされませんでした。なぜか、それはまさにイエス・キリストが十字架を受けなければならない、私たちの罪の身代わりとなって死ななければならない、その目的のためであったわけです。それゆえにイエス・キリストは死して葬られて、そして3日目によみがえれます。そこから教会時代が始まっていきます。実はこの9章9節の間と10節の間、この9節10節の間に教会という時代が入っているわけです。ゼカリアという預言者はその教会の時代が奥義として隠されていましたから、彼には見えていませんでした、教会時代が。ですからまさにイエス様がエルサレムに入場されて、すぐにこの平和の王として全世界を治められるんだということをゼカリアは予言したわけです。けれども事実はこの間に教会時代という隠された奥義の時代が入っているわけです。でもこの教会時代が終わるときにイエス・キリストはもう一度来られて、そしてこの十節の予言が成就するんだと聖書は私たちに約束しているわけです。今は歴史が本当に動いている時代であると言えます。イスラエルという国がですね、1948年に建国、もう一度再建されました。そしてそれからもうガーッとですね、この聖書の歴史の時代が今動いているんです。世の終わりが近いと言えますね。一箇所マタイの24章というところを開いてください。そこに世の終わりについてはどんなことがありますかと書いてあります。マタイの福音書の24章の3節のところから、弟子たちも、イエス様の弟子たちも世の終わりのことがすごく興味があったわけです。でそのことでイエス様に、世の終わりの時にはどんな前兆がありますかと聞くわけですね。24章の3節から少しお読みしたいと思います。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょうとね、弟子たちも興味津々で聞くわけです。4節でイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めのなのです。そしてその後、9節以降はユダヤ人が迫害されるということが書いてあります。そして15節以降は反キリストが出てきて国を支配するけれども、その混乱を収めるためにイエス・キリストが 再臨されるんだということが書いてある、あるわけです。実際今の世界を見ていくときに、本当にこの世の終わりの前兆がまさにその通りだと言えると思います。一番大きな問題は人口増加の問題ですね。人口が増えてしまって、まず食料の危機がありますよ。で、食料問題で国と国がもちろん争うことになりますね。また、大気汚染、特にオゾン層の問題があります。また、環境破壊の問題がありますね。私たちの今住んでいる世界っていうのは本当に自然が壊れかけてるんですね。ニュースで本当に津波の映像を見たときに、あ、本当にこの大変な時代だなということを本当皆さん思ったと思いますね。私たちはなんかあれが映画の一シーンのように作られたものじゃないかと思うぐらい、本当に現実に多くの家が流されて、車が流されて、人々が本当に苦しんでいる、そういう状況を私たちは見たわけですね。自然が壊れかけていると思うんですね。またそういった環境破壊からたくさんのこの病気、特に最近心配されているのがウイルス性の病気ですよね。ウイルスによって人々が感染に次ぐ感染でどんどん死んでいってしまう、そういう病気が必ず起こってくるであろうというふうに言われております。近いかと思います。また資源の問題、またそういった資源の問題から利権をめぐって国と国の対立、戦争というものが必ず深まってくるでしょう。ですから第三次世界大戦というのはもう必ずと言っていいほど起こるんです。そしてその後世界を征服する支配者、反キリストというのが台頭するんだと言っております。反キリストはヒットラーのようにユダヤ人を迫害していくわけです。ぜひレフトビハインドっていう映画をね見ていただきたいと思うんですけれども、本当に反キリストが必ずそういったヒトラーのようにユダヤ人を虐殺する時代がもう一回来ると思いますね。そしてその混乱を終わらせ、イスラエルを救い、世界を平和に導くためにイエス・キリストという方がもう一度地上に来られるんだと言ってるんです。オリーブ山です。この先ほど読んだところもオリーブ山だったんですけれども、オリーブ山にイエス・キリストが帰って来られるんだと聖書は約束してますね。で、その時にこそイエス・キリストはイスラエルの王として、また諸国の王として地上を支配されるんだという予言がなされているわけです。これは信じる人にとっては本当に真理になってきます。信じない人にとっては、信仰のない人にとっては聞いてもまあただの予想だろうなとしか思わないでしょう。でもクリスチャンにとってはこの予言が与えられてますから、私たちはこういう環境の破壊が進んでも、また自然災害がどんなに大きくても驚くことなく、恐れることなくですね、そういったもののために私たちは心を整えておくべきだと思いますね。じゃあもう一度ヨハネの福音書の12章の方に戻りたいと思いますけれども、2番目として反対者の焦りというふうに書きました。12章の19節をお読みいたします。そこでパリサイ人たちは互いに言った。どうしたのだ、何一つうまくいっていない。見なさい、夜は明けてあの人の後についていってしまった。エルサレムに入場されたイエス様、そのイエス様をたくさんの群衆が喜び迎えました。それを見て多くの指導者たち、反対者たちはどういうことだ、なんてことだというふうに言うわけです。彼らは、民衆の手前にですね、イエス・キリストを公然と捉えたかったんですけれども、結局公然と捉えることができなくなってしまったわけです。ですからこの後パリサイ人とか祭司長たちはイスカリオテユダをちょっとそそのかして、彼にお金を渡してイエス・キリストの居場所を教えてくれというふうに言うわけですね。 そして夜中の真っ暗の時に彼らはイエス・キリストを捕らえにやってくるわけです。そしてその捕らえてすぐに裁判を何度も繰り返して、翌日にはイエス・キリストを十字架にかけて処刑して葬ってしまったわけです。もうあっという間の出来事だったわけです。民衆を恐れていたためであったわけですね。自分たちの権威の失墜というものを恐れて、救い主が来られているのに自分たちの利益のことしか考えていない指導者たち、そういった態度に私たちは本当に失望するわけです。自分の栄利しか求めていない指導者たちの態度に本当に私たちは失望します。そして同時にこの後の民衆の取った態度に私たちは失望するわけです。エルサレムに入場、イエス様が入場された時にはみんなはホザナと喜んでイエス・キリストを迎え入れたんです。けれども4日後にはこの裁判において、ピラトの裁判の前において、人々はですね、イエス・キリストのことを十字架につけろ、十字架につけろと叫んでいくわけです。それはもちろん指導者たちによって先導されたもの、言葉であるんですけれども、その強い声に誰も反対することができなかったんですよ。つい4日前にはイエス様万歳ホサナと喜んで迎え入れたのに、4日後にはイエス・キリストを十字架につけろという言葉に対して何の反論もできずに、いや多くの人たちはそれに賛同したんですね。がっかりだ、私たちはイスラエルの王として着座されることを望んでいたのに、鞭打たれて惨めな姿になったイエス様を見たときに、彼らはあ、がっかりだ、嘘つきだ、この人はペテン師だ、詐欺師だと思ったのかもしれません。十字架につけろ、十字架につけろと彼らは言っていくわけです。先ほどの19節の言葉で、パリサイ人たちは互いに言った、どうしたのだ、何一つうまくいっていないという言葉がありました。でこれはあのギリシャ語の方でよく読んでいきますと、ちょっと違う訳があるわけですね。あの口語訳の方では何をしても無駄だったというふうに書いてあります。まあ、直訳すると何も益となっていない、何も役に立っていないというギリシャ語なんですね。でこのパリサイ人たちの言葉を読むとですね、ちょうど先週のメッセージの言葉を思うわけです。イスカリオテユダがですね、ナルドの香油を注いだマリアに対して言った言葉を思い出してください。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのかというふうに、もったいないじゃないか、なんと無駄なことをするんだとマリアに言っていくわけですよね。同じような言葉なんです。無駄だ、無益だ。多くの人たちの、この世の人たちの考え方はいつもそうだと思うんですね。無駄とか役に立たないとか、そういったことが私たちの生活の中の行動のなんか基本原則みたいになってしまっているんじゃないでしょうか。有益なものとか役に立つものは尊ばれていきます。反対に益にならないもの、役に立たないものは捨てられてしまいます。そしてそれが私たち人間にも適用されていくときに本当に残念ですね。人間も役に立たない人は蔑まれて、役に立つ人、有能な人だけは取り出されて、みんなに称賛されて、何も取り柄のない人、何にも能力のない人はどんどんどんどん蔑まれていきます。それがこの世の基準じゃないでしょうか。でも皆さんがもしイエス・キリストに目を向けるならば、価値は変わってくると思います。考え方が変わってくると思います。もしあなたが神様の存在を知るならば、全ての価値は変わると思いますね。神様の御前にあっては苦しむことも失敗することも無駄ではないと私たちは知ります。あるいは遠回りすることも休むことも大切なことだということを私たちは 聖書から教えていただくことができます。すべてのことをご存知である神様のこの御心の中を歩もうとするときに、私たちはこのことを教えていただくことができますね。私たち人間自体もそうですね、自分は罪深く本当に価値がないと思っていても、神様の目にあなたは高価で尊いという言葉を私たちはいただくことができます。最後ですけれども、イスラエルの民衆は一時的でしたけれども、イエス様を受け入れて、イエス様のエルサレム入場の時を喜びました。ホサナと歓喜の声を上げたわけです。もし皆さんがイエス・キリストを本当に自分の救い主、罪を許してくださる救い主として受け入れて、神様の真理の中を歩もうとするならば、必ず神様の平安があるはずです。なぜならイエス様は平和の王であるからです。イエス様は平和の王として来てくださいました。この平和の王であるお方をあなたが迎え入れるならば、どんな災害の中にあっても、どんな試練の中にあっても平和があるんですよ。でこれは素晴らしい平和です。何者にも揺り動かされることのない平和を私たちはイエス様からいただくことができるわけです。今年の教会の目標の一つに、賛美あふれる教会ということを加えました。それはそのためにはクリスチャン一人一人が賛美あふれる人になっていただきたい、それが何よりも大事なことなんですね。神様にある平和をいただいて、ぜひ賛美あふれる人になっていただきたいと思います。もし今日皆さんの中でですね、私は苦しんでる、もう私の人生はダメだと思っている方がおられるならば、ぜひイエス・キリストを心にお迎えして、イエス様の平和をいただいてください。罪の許しが必ずありますから、そしてそこに救いが必ずありますから、このことを信じていただきたいと思います。